どうも。
どうもこんにちは。
今回も始まりましたセカシネ。
セカシネ。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は俳優中山拓也が世界遺産のことについて話し、
はい、
映画監督、タイタンマネージャーの八木純一郎が映画について投稿するという番組となっております。
はい。前回はですね、はい、映画大怪獣の後始末を取り上げさせていただきまして、
はい、
賛否両論あるということで、過去にお互いが見た変わった映画、とんでも映画を紹介したという流れですけれども、
はいはい、
最近ですね、すごくいい作品にも出会いまして、
はい、
まあ、ツイッターでもちょっとつぶやいたりもしたんですけど、
うん、
もう僕の中ではですね、すでに2022年ナンバーワン。
早いね。
はい。だまあ、ここからどう順位を移動していくか分かんないですけど、いや、すごいいいなっていう作品に出会いまして、それがですね、現在公開中の映画、ブルーバイユー。
ブルーバイユー。
タケ君知ってましたか？
いやー、知らないけど、これは、韓国映画？違う。
そうですね。まあ、ポスターを今見てるんですけど、まあ、アジア系の男性がメインにいまして、うん、横に、白人の女性と子供がいる感じのポスターになってまして、
うん、
まあ、ざっと概要を説明させていただきますと、2021年カンヌ国際映画祭ある視点部門に出品され、8分間に及ぶスタンディングオベーションで喝采を浴びた。
8分間のスタンディングオベーション
、うん、8分
すごいね。
ね、
鳴りやまないね。
愛と感動の物語ブルーバイユー。監督、脚本、主演を務めるのは映画トワイライトシリーズの俳優としても知られ、監督としても数々の賞を獲得している韓国系アメリカ人ジャスティン・チョン。はい、韓国で生まれ、わずか3歳で養子としてアメリカに渡り、アメリカで生きていた青年がある日突然、自身は知る由もない手続き上の問題で国外追放命令を受け、二度とアメリカに戻れないかもしれない危機に直面する、
うん、
アメリカの移民政策で生じた法律の隙間に落とされてしまった彼は、愛する家族との暮らしを守れるのか、
うん、
不器用な生き方しかできない男、大きな愛で支えようとする女、大好きな、義理の父を失う不安を抱える少女、家族を襲う不幸に立ち向かう3人を美しい映像で力強く描いた傑作。もうこれ聞いただけでもさ、いい作品っていうのがね。
そうだね、なんか、うん、社会の問題も含んだね、
うん、
何か壮大な話だっていうことは伝わるよね。もう話題になってるのは知ってたな。
あ、本当、
うん、
へえ。なんかそんなに公開関数が多いわけではなくて、割とこう、はい、なんていうの、ミニシアターに近いというか、
うん、
っていう感じで公開されてるんですけど、
うん、
割と本当に話題になってて、
うんうん、
注目されてる作品なんですけど、
うん、
何がいいって聞かれると難しいぐらい、
はい、
もう全部良かったのね、
うん、
キャストもいいし、
うんうん、
物語もいいし、
うん、
映像もいいし、
はい、
で、まあさっき説明したみたいに、そのアジア人、
うん、
生まれはアジアとして自分の血もアジアなんだけど、うん、アメリカの養子に入りアメリカで育った青年、
うん、
まあ男、はい、だから、まあ、その時点でもうすでに自分とは何かっていう、
うん、
テーマがもう必然としてね、
うん、
生まれるわけだけれども、最近まあ他の作品の話をすると、リドリー・スコットが描いた、
はい、
グッチ家の崩壊をね、
うんうん、
描いたハウス・オブ・グッチっていう、
うん、
レディー・ガガが主演な映画とか、
はいはいはい、
あとはクリント・イーストウッドの50周年記念のクライマッチョっていうね、
うん、
作品とか、まあ、今回もそうなんだけど、
うん、
なんかね、最近のアメリカ映画で描かれるものとして、その家族っていうものがすごく描かれるようになってるのね、
はい、
でしかも単純な家族の物語、
うん、
家族って大変だよね、でも大事だよねっていう作品ではなく、
うん、
違う、それぞれ違う境遇の人たちが集まって、
うん、
疑似的な仮初めの家族みたいな形を描くものがなんかすごく増えてきてるのね。
それなんでだろう。
で、なんでかなって考えた時に、やっぱりまあこれはコロナの前なんだけど、
うん、
コロナ禍になったりとかして、
うん、
今までよりもその大切な人を失ったり、
うん、
で逆に出会うことの大切さみたいなものを、
うん、
多分 人々が強く感じるようになって、
はい、
そういう中でやっぱり違った形でもあれ人が寄り添って生きるってことの価値が多分ものすごく増えてきている、
うん、
高まってるってことで、やっぱりそういう血のつながってない人々、
うん、
仮初めかもしれないけど、やっぱり家族っていう いわゆる形を作って、家というものを作って一緒に暮らしていくことって大切だよねっていうことが、なんか最近のこうアメリカ映画のムーブメントなんじゃないかなと思って、その中の一つとしてやっぱりこのブルーバイユーっていうのが、
うんうん、
本当にそのアジア人である主人公が白人系の、うん、まあ、女性と出会って、その女性には連れ子がいて、
うん、
そこで仮初めの家族を形成すると。でも自分はもしかしたらそこには永遠にはいられないかもしれないっていうことを本当にあのみずみずしく描いていて、
うん、
なんか爆泣きでしたねラストは、本当に美しい。
やっぱその家族の部分で泣かされるわけ、
うん、泣かされますね。まあ、ある重要な場面で、
うん、
その主人公がもしかしたら家族から引き離されるかもしれないっていう時に、はい、まあ、奥さんと娘がいて、
うん、
その元旦那っていうものがすごく意地悪な存在として出てきていて、
はい、
ずっとこう自分というか主人公をね、
うんうん、
追いやろうとするわけ、
うん、
そんなあのその男性がも原因で離婚したわけなんだけど、
うん、
その男性は今になって急に娘に会わせろ娘に会わせろってすごく言ってくるのね、
はい、
でもう一回なんか家族を取り戻そうとするんだよ、
うん、
でその主人公がまあ法律上の問題とかでどんどんどんどん国外に追いやられようとするのを、
うん、
まあ、助長するわけ、その元夫は、
うんうん、
でそうやって引き離されそうになった時にその主人公がまあその家族妻と娘でそこにあの元旦那もいたりするんだけど、それをパッと見た時にやっぱりそっちの方が家族なんだよね、
うん、
どう見ても、
うんうん、
全員白人系で、
はいはい、
当然娘さんはそのお父さんとお母さんから生まれた子供だから、うん、その時にやっぱり主人公は自分っていうのはどこまで行っても異物なんじゃないかっていうのを、うん、まあ、突きつけられたりする、
うん、
なんかそういうのをね、うん、本当にリアルというか、
うん、
でこれまた最近では珍しいんだけど16ミリフィルムっていう本当フィルムで撮られていて、なんかザラザラした質感で、
うん、
ほとんど手持ちで撮ってるから、うん、なんかねもうドキュメンタリー見てるみたいな感じになるのね。
16ミリとか懐かしいね。
だ大学でね、
うん、
大学の実習とかで使ったけど、
うん、
だから本当にフィルムもザラザラして汚いし、
うん、
傷とかも入ってたりするけど、でもそれは監督パンフレットを読むと、
うん、
やっぱ意図したことで、
うん、
それ普遍的なテーマを描くから、
うん、
現代の技術で、撮ると10年後にはもう古いって思われると、
はい、
だからあえてめちゃくちゃ古い手法で撮ればそれは永遠のものになるっていう考え方で16ミリで撮ったんだって。
面白いね、
うん、だからそれは何十年後に見ても別に、うん、あこのなんかタッチ古いよねっても思われない、
うん、
もう永遠のものがあるからそうしたっていうのを言ってて、
はあ、そっか。
まあなかなか出会えない傑作でしたね、
あそれはちょっと見てみたいな、
うん、まあ、まだあの公開されて間もないので、
うんうんうんうん、
本当にぜひぜひ映画館、これ映画館で見てほしいですね。
まあでも国外追放みたいなさ話、うん、なんか日本に住んでたらさ、
はい、
そんなこと、まあ、ほど遠い話かと思うけどさ、
うんうん、
なんか自分がこう福井県で生まれ育って追放されちゃうみたいなことでしょ、うん、
まあまあそうね、福井から出てけ、ね、
出てけってなって、
はいはい、
例えば岐阜に行って
岐阜でも岐阜でお前よそ者じゃないかって言って、
うん、
馴染めないみたいなね、
そういう話でしょ。
そういうことですよ。
ちょっと嫌だな。
嫌ですよねしかもこれ怖いのは、うん、そのあんまり報道もされてないし、こういう人たちがいるっていうことがね。
あ、なるほどね。
そう、しかもなんだっけな、2000年かなんかにそのアメリカの法制度が変わって、
うん、
そういう人たちがいられないってことが急になんか変わったから、
はい、
割と最近のこうなんていうの、事件というか、
うんうんうん、
最近こういう人が続出してるみたいな。
え、また続出してる
ってことか。続出してる。だから映画の最後には、
うん、
その実際にそういうなんていうんだろう、処遇になった人たちの本当の写真が出てきたりとかして、うんうん、何年にアメリカに養子縁組、でも何年に国外追放をしなんかされたとか、
うーん、
そういうのが、ね、どんどん出てくるんだよ。
あ、じゃあもう 今起こってる問題なんだ。
本当に今起こってる問題
で、本当に監督なんかはそれを今伝えたいっていう思いが大きいのかな。そうそう、
最初はなんかね、自分で主演をやるはずではなかったんで、うん、脚本を書いてただけなんだけど、
うんうんうん、
書いていくうちにやっぱどんどん主人公への思いも膨らんできたし、
うん、
その作品が世に出た後に、例えばインタビューで答えられたり、あの、を受けたりするときに、
うん、
ちゃんとこの問題に向き合って語れる人じゃないとダメだと、
はい、
例えばそこら辺の俳優が出てきて主演やりました、
うん、
でインタビュー受けたときに、いや僕この問題はあんま分かんないんで、まあ、そんなことならないと思うけど、
うんうんうん、
あんま分かんないんですよとかじゃダメだと、
うん、
ちゃんと当事者として語れる人じゃないとダメだってなった時に、自分が責任を持ってこのプロジェクトやんなきゃってことで主演をやることを決めたんだって。
はあ、それはすごいね。え、でももともと俳優もやられて
た、俳優もやって監督もやってみたいな人なんだよね、
うん、すごいね。すごい、相当強い思いがないとそれはできないね、
うん、5年かかったのかな、完成までに。
でもそれだけに力を注いだみたいなことかな、ね、
いやーでも本当それってさ、生涯をかけるというか命をかけるようなさ、
うん、
作品なわけじゃん。
命をかけてやりたいテーマってなんかあるかね。ちょっとそれは探していきたいけどな、何か
ね、
うん、
いや本当になんかいい映画見たなっていう、なんか近年まれに見る、
そこまでうなるのはなんか珍しい、
うん、うん、本当にたくさんの人に見てほしいですね、
はい、
はい、それがちょっと今回おすすめした映画でした。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
エンディング、
はい、エンディングのコーナーです。
はい、エイ君何かございますでしょうか。
そうですね、まあ前も話したんですけど、
うん、
もう2月の、もしかしたらもうこれが配信されている時にはもうそういう状況になってるかもしれないですけど、
うん、
僕があの足の手術のためにですね、
はい、
ちょっとふるさとに帰省しなければいけなくなっておりまして、
いよいよだね、
いよいよもう旅立つかというところで今収録してますので、ちょっとね、配信されている時にはどういう状況になっているのか、無事手術は成功しているのか、
はい、もう帰ってすぐなの？
帰って、まあ、まずすぐに術前検診というかね、
うん、
今どういう状況なのかっていうのを再度検診するのがあって、
はい、
その1週間後ぐらいに実際のオペがございますね。
いやだな、手術とかさ、もう僕も10年ぐらい前に、
はい、
あの地元帰って扁桃腺の除去の手術をしたんだけど、やっぱりね、
扁桃腺とか怖いね。
そう、喉を中を切るっていうことなんでさ、うん、で全身麻酔でさ、
うん、
で母親がね、
うん、
その頃全身麻酔打ってる時かな、なんか泣いたんだよね。
へ
え、なんで泣いたかよくわかんないんだけど、まあ、
まあでもね、
子供がなんか、うん、
もう戻ってこないもん
って思ったのかな、
ね、
なんかね、泣いてたんだよね。でも1週間の入院とかやっぱ心細かったなってい
うの
があるんだよね。
まあそういう意味では僕は足のね、その骨を取る手術だから、
うん、
そんなに心配はしないんですけどね。
入院は
3、4日って言いました。でそこから出たら自宅療養プラス、まあ、リハビリをして2ヶ月間は歩けないらしいので、う
ん、
2ヶ月かけてやっと歩けるようになるというね。
な
かなか大変な手術だけど、でもまあちょっと僕に計画がありまして、
はい、
プレステ4でですね、
うん、
ジュラシックパークを経営するっていうジュラシックワールドエボリューションというゲームがあって、
うん、
ジュラシックパークってあの映画のね、
うん、
ジュラシックパークの物語にのっとって、まあ恐竜を飼育するためにちゃんと施設を立てて、
うん、
で恐竜の卵を輸入して、うん、それを孵化させて恐竜を育てて、そのパークの檻の中にね恐竜を入れてお客さんを入れてっていう、本当にジュラシックパークを経営するゲームがあって
何の話それゲーム？
ゲームなんですよ、
うん、
で僕は療養中にそれをやりまして
何の話かと思った
よ。それね、
そういう何経営するゲームがある。
そうそう、シュミレーションゲームで、だから本当に経営していく中でいろいろトラブルが起こるんだって、
うんうん、
例えばねティラノサウルスって肉食恐竜が檻の中にいているんだけど、台風が来て、
うん、
電気系統がやられて、
あ
その電流が通ってる柵が、
はい、
電流を途絶えちゃうから、
うん、
ティラノサウルスが出ちゃってそのかあのお客さん食べちゃうとかそういう、ね、トラブルがなんかどん続出するんだって。
そりゃそうだよね。
そう、そういう中でもうまくパークを経営していけるかっていうね。
うーん、まあ、それを2ヶ月の間に
やります
どうでもいいよ
自分の足のことはねさておきね、やっぱりパークを経営していかなきゃいけない
、まあ、それ以外にもなんかやることあるでしょ。で
もまあまあ仕事はありますし、次ねこういうの撮りたいなっていう作品の、まあ、脚本書いたりとか、
うん、
今まで読めなかった読みたくても読めなかった本読んだりとか、
うん、
映画を見たりとか、
うん、
いろいろやることはありますからね。
あ、まあでもいいな2ヶ月実家にいられるっていう。
そう、ね、
でも親孝行しないとね。
まあそのし、まあ、できる限りはそうしますけど、ただ歩けないので
そ
のなんか掃除したりとかそういうのもできないから逆に迷惑をかける可能性あるけどね
すごい。
そうですよ、
まあ、ちょっと皆さん、
はい、
八木くんの無事を祈ってい
く。そうですね。あと、まあ、4月になったら多分ご報告はできると思うんですけど、
はい、
またちょっと新たなねプロジェクトに参加することになり、
うん、
マネージャー映画監督、
うん、
テレビディレクターの後にもう一個ね新たな肩書きができそうになるという状態の人はね
っていう感じだよね
そうですね、うん、
皆さん困惑させる発表があると思います
そうですね、いろいろやっていきますので、
はい、
はい、タクヤ君はなんか告知系とかは。
まあ告知系はないんですけどまあ先日話した YouTube の件ですね。
はい、
ちょっとまあここら辺でちょっとミニ会議をしたいなと思うんですけど、
なんか暗礁に乗り上げたっていう噂を聞いたんですけど
そう、あの時ね、
はい、
エンディングでまず一人でやっていくっていう話をしたじゃないですか。
はいはいはい、
これ一人で僕実際なんか続けられるのかなって思い出して、
はい、
うん、なんかちょっとこう気持ち的にね、
うん、
あれ大丈夫かなと思った時に、
うん、
もうやめるかみたいなことになりかねないなと思って、ね、
はいはいはい、
そしたらやっぱり誰かいた方がいいんじゃないかって、
うんうんうん、
そしたらもう八木くんしかいないじゃないですか
すぐ僕をこう巻き込むよね
でもその YouTube やるにしても、
はい、
そのまあその時は旅チャンネルをやるって言ったんですけど、
はいはい
はい、旅チャンネルにそのヤギくんも一緒にっていうのはどう思います？
うんうん、旅チャンネル何やんの？その名所紹介とか。
僕が考えてたのはその世界遺産のまず紹介から始まり、
うんうん、
まあそれいくつかやった後に、はい、まあうまくいったらその旅、まあ、ロケ的なものですよね。
うんうんうん、
もうやって、
うん、
でもその普通のロケじゃ面白くないからなんか。アイデアないかなっていうのは思ってましたけど、
そ、
ね、まあ、そこまで深く考えてはないです。
どうなん、でもポジションとしては多分今とあんまり変わらないよね、
うん、
そのタピアは知識はあって、
うん、
説明をします、僕はあんま分かんないからそれを聞いて一般的な感覚として、
うん、
こう質問していくみたいな、
うん、
状態ならできるとは思うけどね。
でも八木くんがそのやる意義がないもん
ね。そうなんよね。
映画のことだったら、
うん、
まあ、まだやる意義はあるのかなと思うんだけど、
うん、そうですね。
だから何かうまくやる方法はないのかなと思ってね。
ね、なんかないのかな。
なのでちょっと皆さんに
アイディア募集
します。アイディア募集もしたいなと思いまして何かいいアイディアがあれば、
うん
うん、まあ、別にあの今の話まっさらにして、
うんうん、
こういうの やってほしいとか、
確かにね、
そういうのがあれば、
うん、
ぜひちょっと送っていただければ。
だからまあ拓也と、まあ、もし僕も参加して、うん、YouTube を始めるとしたらどういうのがいいかっていうね、
うんうん、
ことをちょっとご意見いただきたいと。
そうなんですよ、この1ヶ
月ですね、悩むの
どうしようかなと思ったんだけど、
うん、
何も進まないのね。やっぱり僕はね、
うん、
こういうなんか企画とか、
うん、
ダメだね
でもまあ僕はそのタイタンのね、うん、マネージャーとしてうちの芸人もたくさん YouTube 自分でね、うんうん、やってる人はいますけど、うん、やっぱりみんな苦労はしてるからね、
うんうん、
自分の好きなジャンルのことを、うん、まあ、話すっていうのとかがやっぱメインにはなるけど、
うん、
それでそんなね、あのすごい再生回数いってみたいな人はなかなか難しいからね、
うん、まあほとんどの人がね自分で、うん、まあ、企画して、
うん、
自分で YouTube やってっていう感じだと思うんだけど、
うん、
ちょっとこの1ヶ月考えてみて、
うん、
僕に企画力がないことを改めて感じましたので、
まあ企画を立てるっていう YouTube でもいいかもしれない
それは面白くないでしょだから改めてね、ちょっと誰かをね、
はい、
まあ、巻き込んで、
うんうん、
本当手を挙げてくださってもいいと思うんですよ、その、
はいはいはい、
聞いてる方で、
あ、何か一緒にやりたいっていうね、
そうそうそう、
うん、確かにそうですね、
うん、そんなでもいいので、
エミさんとかね、リスナーのエミさんとかも、ね、やっぱり世界遺産大好きですから、うんうん、前も一回ゲスト出ていただいたぐらいですから、はい、なんかね、もしこれやりたいっていうのがもしあって、うん、たまたま行動に移せてなかったりとかしたらね、うん、ぜひ教えていただきたいですし、
ちょっともうそこをこの2ヶ月ぐらいで、
はい、
ブラッシュアップして考えていけたらなと思っております
僕の復帰頃にはなんかね形になるようなそうですね、はい、すごいな、なんか一回こう離脱するっていうねなんだこの感覚はなかなかないよね、人生
って。いやだってさ、一回こうせかしねでさ、ちょっと、うん、あの親っていう感覚を味わったから
そう、ね、
もうなんか負ける戦いはしたくないんだよね
そうなんだよね、
うん、そうそうそう、だからやっぱりちょっといろいろ考えてやりたいと思うし、
うんうん、まあほんとね、どっかのこう局の方とかね、
うん、
テレビ局の方、ラジオ局の方、なんか聞いていてくれて、うん、なんかね番組にしたいなみたいなことを、うん、まあ、拓也くんを使って世界遺産のね番組を作りたいみたいなことを思ってくれる方がいたら、
うん、
もう今お声掛けいただきたいというねタイミングではありますよね
そしたらもう YouTube やらずにそっち
に行くから、ね、いやもうそう番組に行くっていうでも夢はやっぱそういうことだもんね、拓也くんやっぱトークスキルを上げたわけだし、
まあでも最近やっぱり思ったのは、
うん、
そのラジオとして、まあ、
はい、
ポッドキャストとしてやってましたけど、
うん、
やっぱりその映像で僕たちは出るべきだなと思ったんですよ、
はいはいはい、
声だけじゃなくてね、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
なかなか難しいですよ
あ、そうですか、
はい、僕も散々ね、うちのタレントのYouTube を作ってきましたけど
あ、そうなの？
いや、それはそうですよ、やっぱりまあ、トースポさんと一緒にやったタイタントースポ部っていうね、
うんうんうん、
うちの瞬間メダル武田里の山口さんと、うん、グラビアアイドルの久里あさみさんっていうと一緒にやらせてもらったやつとか、
うんうん、
まあ、瞬間メダルの前田バッコさんやってる残存寺純蔵っていうね
はい、はい、
フェイクドキュメンタリーシリーズとか、うんうん、まあ、リンゴ長者もちょっと YouTube に近いものありますし、うんうん、いろいろ作りますけど、やっぱりね、なかなか爆発的なヒットになるのはね、相当難しいですよね。
だからそれをちょっと考えていきましょう。だから岐阜に、
そうですね、
2ヶ月いる間、
はい、
それを、それだけを考
え、いやいや、ダメですよ、こパークの経営だ
って
忙しいんですから、
いやいや、もういいよ、そんなのもう、恐竜にわーって食われちゃって
パークの経営大事ですから、
ぐちゃぐちゃにしてもらってこっち考えてください。
そうです、まあ、そっちもちょっと考えますよ、
はい、
だから、まあ、今回でね、多分東京で 収録する回は最後ですけど、うん、もしかしたらそのオンラインでまたね、うん、収録ってこともあるかもしれないので、
ああそうね、
はい、また進捗はちょっとね、はい、ちょくちょく報告しながら皆さんのアイディアもいただきつつ、
はい、
受付中ですというところですね。
受付中でございます。皆さん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
お便りとか特にない感じですかね。
今回特にないですけどツイッターでね、
はいはい、なんかつぶやいてた方いますか。
いちごを照らすいいねみたいなことをおっしゃってた方がいましたね、
は
い、
あ前回ね、長野のお寺で触れた言葉、いちごを照らす、まあその自分が置かれたポジションでベストを尽くすということを紹介したんですけど、うん、それがいいねと言っていただけたということで、
八木くんは毎朝起きた時に今日も一日いちごを照らすぞ、
そうですよ、よし今日もいちごを照らすぞと思って生きてますからね
皆さんもいちごを照らして来てくださいね、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ
というわけで
こんなところで、
はい、
はい、ありがとうございました
ありがとうございました、バイバーイ。